はい、シリアルトークです。今年一発目ですね。今年一発目の初回の、
はい、
シリアルトークのポッドキャストなんですけど、今回はアマゾンについて話していこうということで、結構去年はそのショピファイがいかにすごいかっていう話とかも、アマゾン VSショピファイっていう回とかもあったと思うんですけど、今回はアマゾンっていうことで、宮武さん的にこのトピックはどうですか？
そうですね、やっぱりここ10年20年 EC が進化していく中で、アマゾン一強っていうのがそこまで変わってないっていうのが、まあ一個アマゾンの強さでもあるかなと思うんですけど、まあその特にそのマーケットプレイス、
はい、
でいきますと、よく今アマゾンがトップで、まあ eBay が、eBay とウォルマートが多分一番近しいマーケットプレイス的にそうなんですけど、まあ eBay はちょっと苦しんでいて、で、ウォルマートも正直これ以上伸ばせるのかっていう懸念もあって、で、逆にその Wish とか Google ショッピングとかターゲットとかも、なんかそのマーケットプレイス化するみたいな話はあったんですけど、結局してなくて。なんで、まあ、その市場としてはそのアマゾンと対抗するのはブランドビルダー、そのアグリゲーションではなくて、個々のブランドとして対決するっていうところで、やっぱり Shopify が、出てきたのかなっていうところですよね。でも Shopify も結局その、やっぱりその D2C の市場でその、インスタグラム広告でしたり、Facebook 広告でしたり、そこがあったからこそ、Shopify は伸びたと思ってるので、なんで、それが今、まあ、iOS アップデートで難しくなった中で、どうやって Shopify 対抗するのかっていう話もありますし、まあ、その Amazon の GMV 見ると、サードパーティーマーケットプレイスだけで、今年390ビリオンぐらいですかね。数字が。2020年が300ビリオンぐらいなので、で、まあ、2019年から2倍ぐらいになってると。で、Amazon のファーストパーティーリテールも入れると、2021年がおそらく600ビリオン超え。今、とんでもない数字を出してる、会社なんですけど、
ウォルマートの売り上げ超えてますよね。
まあ、超えてますよね。
はい。
なんで、やっぱそこまで数字、に至ったっていうところで、しかもその第三者のセラーが、半分以上あの GMV を占めてるっていうのは大きいと思いますし、あとそのいろんなそのコホート分析とかすると、その離脱率が低かったりとか、Amazon セラーので意外とその、昔からいる Amazon セラーの方がトップセラーになってると、なんでちゃんと長期で長くそのプラットフォームにいると成功するっていうのも、まあ一個、そのよくアマゾンだとなんか簡単に出入りできるみたいな感じもあるんですけど、まあそこもちょっと違う部分もあるのかなっていうところで、で逆に Shopify は、まあアマゾンより早く伸びていて、今は多分アマゾンのサードパーティーマーケットプレイスの 45% ぐらいの、実績までいってると。で、やっぱりこの Shopify の、成長っていうのは、この、まあ、オンライン広告でしたり、SNS の、まあ、成長にも、入ってるっていうところと、あと実は、これ最近、ブルームバーグの記事とかでも出てたんですけど、Amazon が昔、2015年に、多分、沼津さん知ってると思うんですけど、Web ストア。
Web ストア。はい。懐かしい。
ちょっと Web ストアの説明を沼津さん、できますかね。
多分、Amazon が自社で立ち上げた自社 EC 用の、システムですよね。
それこそその、Shopify っぽいものですよね。
はい、
その、ちょっとリテールブランドが自社で。
てなさすぎて
そうですよね。
はい、ベゾスがいけてないっつって、シャットダウンさせたみたいな。
で、シャットダウンした時に、実は Shopify に売ってるんですよね。
あ、そうなんですね。
1億で売ったんですよ。で、1億で売る、プラス、Web ストアって実は8万社が使っていて、それを全部、Shopify に流したんですよ。
お
ー。で、代わりに Shopify のプラットフォーム上で Amazon Pay を導入させてくれと。
あ、そういう交渉してたんだ。
そういう交渉だったらしいんですよ。それが最近ようやく公開されて、その情報が。
ベゾスはただじゃ、転ばないっすね。
でも多分、Amazon としては、すごい失敗した、 案件でもあるんで、まあそもそもウェブストアの商品もそうかもしれないですし、その8万社、まあいわゆる競合に渡したっていうところも、やっぱりあのジェフ・ベゾスとしてはその領域はそこまで伸びないって考えてたっていうところが、ショピファイが、まあその企業間、あのに、まあそのセラーマーチャントブランドにフォーカスするっていうところがやっぱり一個、まあその、なんですかね、そのセオリーの違う、違いっていうかビジョンの違いでしたよね。
そうですね。
なんでまあそういう背景もある中で、じゃあ Shopify は今後どう対抗するんですかっていうところが一個多分ポイントとしてあって、最近そのショップアプリとかでその、ショップアプリを開けるとそのローカルのブランドを紹介してくれたりとか、あと最近ギフティング、あの去年末とかギフティング、用にそのキュレーション、ブランドのキュレーションを Shopify がしてて、なんかこれは、ショピファイがマーケットプレイス化するんじゃないかっていう噂もいろいろ立ってたんですけど、沼津さん的にどう思います？
気になる。
あ、ショピファイのマーケットプレイス化ですか？
ショピファイがマーケットプレイス化するのかっていう。
なんか、やっぱり、ショピファイ的には、まあ前もこの話になりましたけど、アマゾンはアグリゲーターで、ショピファイはプラットフォーマーで、その割とフェアな、マーチャントに対してはフェアな立場をずっと貫いてきたじゃないですか。で、あえてこのタイミングでっていうか、今更アグリゲーターになる方行くのかなって、ちょっと個人的には疑問で。むしろ、例えば、アグリゲーターにならなくても、まだまだその成長の余地はなんとなくある気はしていて、例えばそのオムニチャンネルの方向ですとか、オンラインが伸びてもやっぱオフラインが中心じゃないですか、まだまだ。
はい。
で、そこに対して、Shopify がまだまだ、シェア取れるというか、伸びる余地っていくらでもあって、なんか、この間、
その領域で特許申請してますよね。
してましたよね。ビジネスインサイダーかなんか出てみたんですけど。
はい、どういう特許なんですか？
なんか、顧客の動きの分析みたいなことができる。はい、Amazon Go みたいな。
はい。で、それで多分無人レジにつなげるとか、そういうことも可能になるっていうところですね。
とか、まあ、グローバル EC。多分これも前話になりましたけど、グローバル EC のところとか。ただ、ロジスティックスとかはね、ちょっと Amazon にかなり劣ってるんで、改善しなきゃ、プラットフォーマーとして、ロジスティックス部分をもう少し充実させないと、マーチャント満足させられないっていう多分認識としてはあるんで、だからそのちょっとモールの方に行くのかどうかは、なんか個人的にあんまりよくわからなくて。
その多分、モールに行くその一つの理由としましては、やっぱりその、Shopify としてもブランドのディスカバリーの支援が必要になった分必要になってくるので、で今までですとあのインスタグラム広告とかフェイスブック広告でそれができたのが、今後それがやっぱりどんどんやりづらくなってくるっていうところですと、じゃあどういう形でそこのディスカバリーを Shopify が支援できるのかっていう課題になってくると思うんですよね。でそこでまあ一つの答えとして、そういうマーケットプレイスっていうのがあるのかなっていうところで、です。マーケットプレイスもいろんな形で作れると思うので、それこそ、過去に多分、シリアルトークでも話したと思うんですけど、チェックアウト体験の中で、そのクープコマースを活用した、なんかマーケットプレイスみたいな。そうすると、Shopify が選ばなくていいので、そういう形もあれば、まあ、Shopify 自身もやるっていうパターンもあって、で、これって、まあ、なぜこれをやるかって、そのディスカバリーっていうのは一つの要素としてあるんですけど、もう一つがやっぱり広告事業でして、
うん、そうですね。
Amazon の広告事業って実はすごくて、
はい、
Amazon の PL を見ると、実は広告事業って書いてないんですけど、その他の事業の、配下にあるとよく言われていて、
アップルみたいな感じです。
アザーレビューってあるんです
けど。アップルウォッチがめっちゃ売れてるみたいな感じです。
で、そこのブレイクダウンが書いてないんですけど、でも、そのアザーレビューのほぼ全部が広告売り上げなんじゃないかってよく言われてて、そのアザーの売り上げが、2021年急に、なんで四半期で8ビリオンぐらいあったんですよ。なんで、そこを普通に×4をすると、まあ30ビリオン以上の広告売り上げを Amazon は出してるっていうところは、やっぱりめちゃくちゃ大きくて。それこそ昔 Amazon のサイトに行くと、そのプロダクトの、この商品を購入した他のユーザーが 購入したものってなんか出てきたじゃないですか。
うん、
それが最近っていうか、まあ、数年前からリプレイされてて、うん、あの、関連商品とか、カテゴリーと関連するブランドとか、うん、あれも最終的に広告に変わってるので、で、やっぱりそれできる理由ってアグリゲーターだからできる。
そうですね。
こともあって、だからこそ彼らってファーストパーティーデータを持ってるってよく言われてると思うんですけど、そこに対して Shopify ってどう考えてるのかなっていうのは気になってます。アグリゲーションすることによっての、追加のディスカバリーっていうベネフィットもあれば、マネタイズっていうベネフィットもあるっていう。まあ、あの、Shopify の社長、ちなみにトビーさんはやらないっていうのを言ってます。
言ってますよね。
言ってます。で、一応そのショップアプリで一番誰も考えられるのは、アグリゲーションだけど、それはやらない予定ですっていうのは言っています。
なんか、間接的に、例えばそのコープとか、あの、それこそカナルとか、そういうところに出資して、自分たちではやらないけど、その、アグリゲーションし、なんかその、セレクトショップとか、発見をしやすくするソリューションを、Shopify アップストアに増やすとかっていうのは、
うん、
Shopify 自身はやらないことにはなるけど、ありえますよね。
なんかそこも、なんかどこまで、それこそそのトビーさんとかもやらないってずっと言ってますけど、でも実際見てるとショップアップってちょっとずつマーケットプレイス化し始めてますし、そのそれこそその、あのオープンストアみたいな形でその、その簡単にそのショピファイ店ブランドを買収できる、あのサイトもショピファイって準備してるので、それもいわゆるマーケットプレイスアグリエーターじゃないですか。その買収、うん、あのされたい会社を集めて、それをどう表示するかとか、うん、それによってだいぶ変わってくると思うんですけど、うん、なんかそこが言ってることと実態が若干矛盾し始めてるなっていうのが、的に。
鋭いですね。
だからこの話を今出してるって感じですね。
なんかあれでしょ、ショップアップ のフィーチャードキュレーションとかだよね。
フィーチャードキュレーションとか、あとはその、ローカルブランドを見せる機能とか、これ多分アメリカだけなんですけど、とか、あと去年末はギフト用の、キュレーションをやってたりとか。それは、多分、まあ、少なくとも検証はしてるなっていうところは、として捉えていいのかなと思ってますね。で、あとその、もう一つその、優位性っていうところが、やっぱ検索でして。やっぱり、Shopify って、多分これも今後やるかどうかって多分すごい悩ましいところで、実はその検証してるって言われてるのが、ショップアップで、商品を検索すると、どの Shopify 店舗も、の結果を、が出てくると。でもそれってもう Amazon じゃないですか。
そうですね。
でそこまで行くのかっていうところはすごい気になってるポイントで。で、一応 Amazon ですと、やっぱり検索、まあ今ショッピングのデフォルトの検索エンジンになってるわけなので、で、あの、この間のシリアトークでしたっけ、その、沼津さんも言ってましたけど、そのナイキが、あの、取り扱いやめたじゃないですか、Amazon で。あの、ただナイキの検索ボリュームって下がってないんですよね、Amazon で。でそれはやっぱりアマゾンの強さだなっていうのは思いますし、あの、それこそイカゲームとか、10月で一番検索されたアマゾンの、あの、キーワードってイカゲームコスチュームなので。
ミスタービーストのなんかイカゲームの動画で ほとんど4分の1ぐらい増えたみたいな。
そうです、そうです。でも、それって、やっぱり、アマゾンの強みってそこにあって、あの、やっぱりサードパーティーセラーがいっぱいいるので、彼らがいろいろ作ってくれるじゃないですか。
うん、
イカゲームコスチュームっぽいもの。
ああ、なるほど、なるほど。
で、結局その番組がローンチして2週間後には、もういっぱい在庫があったわけなんですけど、
うん、
その多分数週間後にようやく Shopify がイカゲームの店舗、オフィシャル店舗を作って、なんで、やっぱりどうしても遅れが生じるっていうところは、一個、Amazon の強みであって、Shopify のもしかしたら弱みかもしれないっていうところですね。
なんか Amazon がセルズを買収したじゃないですか。
はい。
オーストラリアのそのショピファイみたいな会社、
はい、
多分これも前のポッドキャストで話したと思うんですけど、なんかあれって進展ないんですかね。
今のところ聞かないですよね。
そのウェブストアでシャットダウンしてたけど、あのセルズ買ってもう一回ショピファイ的なことやって、でアマゾンのセラーに対して自社 EC もできるような感じのエコシステムの拡張がなされるんじゃないかって話を前にした気がするんですけど、そこに対してなんかショピファイ側もなんか特になんかないんですかね。動きがないから
今のところなさそうですよね。まあ、逆にその領域だとショピファイには勝てない気はしてるので、まあ、唯一勝てるとすると、やっぱり沼津さんも言ってたフルフィルメントのところでロジスティックス周り、で最近アマゾンってビッグコマースと提携しているんですよね。でビッグコマースのクライアントのその配送をアマゾンが担当するみたいな、それはやっぱりめちゃくちゃ大きいなと思うので、逆に多分ショピファイとしてはその、最近ですといろんな SNS と連携してるので、それこそ TikTok とかあの Facebook とかも提携してるので、そこはやっぱり一個強みだなと思うので、結局 Amazon の検索まで落とす前にプロダクトのディスカバリーがあるので、プロダクトのディスカバリーって Amazon で行われないので、基本的にだ
いたい TikTok とか Pinterest 買うんじゃないかみたいな噂はどっかで見たけど、
ね、噂もそうですよね。
Shopify がその発見のために Pinterest を、発見機能提供のために Pinterest 買うんじゃないかみたいな。
全然あり得ると思いますし、まあその、まずは多分提携から始まって、っていうところだと思うんですけど、やっぱりそういうところは一個、その Amazon がないところで Shopify があるっていうところかなっていうところ。
インフルエンサーのそのオフスクリプトみたいな機能を Shopify でできるようになるみたいな、キュレーターになる、クリエイターがキュレーションしたサイトみたいなやり方ってまだできないんですか？
今のところないんじゃないですかね。
相性良さそうですよね。
確かに。オフスクリプト、まあ、買うっていうのは。
まあ、全然そういうのはありえますよね。まあ、もしくは、あの、アファームみたいに出資をして、で、一緒に伸びましょうと。あの、買収しすぎると、あの、政府から 目をつけられちゃう。
ああ、なるほど。
やっぱそこら辺は、はい、ちょっと一個ポイントかなと思いますし、あとはそのやっぱ海外は Amazon も強いですし、まあ Shopify も今日本ですごい頑張ってますけど、ね、あの、Amazon ですと、今、数字で見ると、その訪問者数、訪問者数で言うと、一番多いのが Amazon US。全体に 47%。で、その次が日本、ドイツ、イギリス。で、10% ずつ。で、今多分20カ国でグローバルマーケットプレイスを出していて、去年はエジプトとポーランドを出し始めたんですけど、やっぱそこは、圧倒的な多分差があって、ウォルマートとかターゲットとかと比べても、まあエッジと比べても全然差はあるっていう感じですね。ああ、そこら辺は全然違うのと、まあ、やっぱりでもサプライチェーン周りですかね、アマゾンの強みって。
結局そうっすね、
コロナ期間中も、83% のアマゾンのトップセラーが在庫をちゃんと抱えてたので、
おお、
そこはやっぱ一個すごい強いなっていうところと、コロナが始まってからアマゾンのフルフィルメントネットワークって2倍になってるんですよね。で、どんどん投資してるっていうところで、逆にそこ、ショピファイって追いつけるんですかね。ショピファイってそこってどう、なんかショピファイは結構頑張ろうとしてるっていう噂をいろいろ聞きますけど、まだそこまで至ってないじゃないですか。
そうですね。まあ、あと、ショピファイと違って、アマゾンってそのフルフィル機能の所有者じゃないですか。
はい。
だからそのルールを多分自分たちで作れるっていうのは強くて、例えばなんか多分彼らがやったのってエッセンシャルな製品のそのストックを増やす。で、エッセンシャルじゃない製品のストックを減らすっていうのをマーチャントに対して多分通告してたはずで、そうするとまあなんか今までは何ヶ月分在庫して FBA で在庫できてたのが、あなたの商品はエッセンシャルじゃないから 1.5 ヶ月分にしてくださいみたいな。そうするとエッセンシャルな在庫を 増えて、全体のその販売ボリュームが増えるみたいなことをなんかコントロールできたのが強いのかなと思ってて、うん、まあ、Shopifyだと、あくまでプラットフォームなんでできないんじゃないですか。
ですね、一個のブランドが死んじゃうかもしれないです
。そうそう、人のさ、倉庫に乗り込んできてさ、やめて、これもう在庫しないでくださいとは言えないじゃないですか。
はい、
なんで、まあ、Shopify Logistics やったところで、そういうコントロールは、パワープレイはできないんだろうなっていうのはなんとなく思いますよね。うん、そうじゃない良さがあるとは思うんですけど。
そうですよね。まあ、Amazon ですともう飛行機をリースし始めてるわけなので、やっぱちょっと次元が違うっていうところと、逆にそのコンテナ船も彼らも専用スペースを持ったりしていて、で、今、多分1コンテナ、12K とか、そのぐらいかかっていて、コロナ前ですと 3K ぐらいだったんですけど、Amazon のトップセラーとかですと、その 3K とか 4K ぐらいで、そのスペースを購入できるように Amazon がしてたりするんで、その影響で、Shopify から Amazon に変える人たちも、まあ別に Shopify はそのままにして Amazon でも販売するみたいな、セラーも出てきていますし、去年でしたっけ、Amazon が FedEx を超えましたと。配送量で行きますと。で、まあ今後絶対 UPS と USPS を超えるので、アメリカで一番のロジスティックスカンパニーがアマゾンになりますと。
すごいですね。
やっぱりそこの統合されたプラットフォームの一個の強さですよね。
そうですね。もう垂直でやってるんでね。
逆にここと対抗できるところって Shopify 以外ですとどこですかね。
まあ、今だと私みたいなおじさんが言うのはあれですけど、シーンですよね。
全然。
いや、さすがに買ったことないんで安心してください。
いや、僕も買ったことない。草野さんってあるんですか？買ったこと。
一回だけありますね。でも、勝てますか、シーン。
勝てるかどうか分かんないですけど、アパレルに関しては、結構、シェア取ってる部分はあるんじゃないのかなと、
うん、
確か今7兆円か8兆円ぐらいありますよね、売り上げ。
そうですね、10ビリオンでしたっけ。
10ビリオンだと1兆円か。もうちょっとあったような気がするんですよね。
もうちょっとあるかもしれないです。
うん、
最後見た時は10ビリオンぐらいだった気がするんで、
なんかアプリのダウンロード、
ダウンロード数だと、
そうですよね、
Amazon 超えたので、
うん、アプリダウンロードで見ると結構いい、アメリカでいい数字いってるじゃないですか。
はい、
なんかその Amazon で検索するみたいなのが、もしかしたらその若い子たちはシーンで検索するみたいな、そういう習慣がついていくのかなとかちょっと思いつつ、アパレルだけですけどね、今のところ。
そうですよね。でもいないですよね、それ以外に。
結局ウィッシュとかもね、なかなかやっぱ画像崩せず
に、ウィッシュの未だにやっぱ 95% 以上のセラーが中国なんですよね。で、結局チャイナトゥーグローバルっていうブランディングからやっぱそこを外せないっていうのが、まだアマゾンと対抗できない部分かなと思いますよね。
難しいですね。
まあ、やっぱりそのアマゾン会社としてもそれは戦略的にここまで伸びてきたわけなので、やっぱりこのバーチカルインテグレーションっていう強みっていうのがここでやっぱ出てくるっていうところはありますよね。なんでまあ、部分的にまあそれこそアパレル領域とか、その部分部分で超えるっていうところと、あとはまあ Shopify みたいな、その、まあ今日、協力的にみんなで倒しに行こうっていうパターンが
同じルールで戦ってやっぱ勝つのって難しいですよね。
まあ今だともう無理ですよね、この規模感になると。
ウォルマートとかターゲットとかも無理ですか。
ウォルマートが今多分ウォルマートが多分一番近しいところ で、
ね、でウォルマートは一応オムニチャンネルの強みがあるんで、
うん、
多分そう違う戦い方ができると思うんですよね。で今までファブ サブ .com とかさ、ジェット .com とか、同じ、アマゾンと完全同じ土俵で戦ってキック。
懐かしい。
いましたね。
はい。懐かしの。で、それぞれ数百億円とか数千億円調達して、やっぱ最終的にちょっとアマゾンには勝てないよねって感じになってたと思うんで。
オムチャンネルとか。オムチャンネルとの強みは、やっぱりリアル店舗は強いので、うん、で、それを今オンライン化していて、で、ウォルマートはウォルマートプラスって、まあ、いわゆるアマゾンプライムのウォルマート版を、作ろうとしてますし、うん、あとはその、オンラインもマーケットプレイス化し始めていて、今、13万セラーがいるのかな？サードパーティーで。で、まあ、多くは中国から来てるんですけど、でも、ウォルマートオンラインのすごい面白いところって、オンライン上の商品の9割がサードパーティーから来てるので、
うん、
なんで、そこは一個大きいかなっていうところですね。まあ、なんで、ウォルマートが多分一番アマゾンっぽいことをやろうとしてるのかなっていうところで、で、アマゾンはオンラインから、今、最近オフライン化し始めてますけど、
うん、
で、ウォルマートはオフラインからオンラインに行ってるっていうところで、あとはまあ、アマゾンは今後、無人レジのSaaS展開とか。
ねえ、Amazon Go でしょ？
それで、もっとデータを取りに行くんで。怖いですよね、この会社は。結局政府が潰しに行かないとこれは止められない会社なのかなって思っちゃいますよね。
まあ、そうですね。だから Shopify は正面から勝負してる感じは、だから個人的にはなくて。
そうですよね。
うん。アマゾン。だからどちらかというと、アマゾンとさっきのね、話で、もうウォルマートってもうガチンコの殴り合いじゃないですか。
はい。
それぞれ得意なチャンネルが違うんで、まあ、そっちの方がむしろ、多分バチバチしてて、ショッピングどうやったらその戦いに巻き込まれずに
成長して
伸びることができるかっていうのが、個人的には重要なんじゃないかなと。はい。そうですね。
まあ、やっぱ戦い方は明らかに違うので、まあ、そこ、同じ土俵で戦いに行くのかっていうのが、まあ、トビーさんがそこをどう思ってるのかっていうところですよね。
なんかロジスティックスはあれですよね。アマゾンの人引き抜いてましたよね。
はい。
へ
でも、このまま行くと、多分ですけど、ショピファイ、アマゾンと提携しちゃうんじゃないですか。
え？そこって。
フルフィルメントあたりで。
AVA 使っちゃうってことでしょ、はい、ありえるよね。
まあ、今年はないと思うんですけど、3、4年後、Shopify がそこをいろいろ試した結果として勝てないとなって。
ダメでってことで、ね。
はい。で、どんどん Amazon が競合サービスをビッグコマースとか、そういうところと、そこのインフラを提供し始めて、Shopify のシェアが、ちょっとでも削られ始めると、ショピファイとしてはアマゾンと提携した方がベストになるっていう可能性はありますよね。
ちょっとフルフィルどこまでやれるか、ちょっと注目ですね。
そうですよね。
ロボットの会社買ってましたしね。
なんか、めちゃくちゃ投資はしてるふうには見えるんですけど、結局そこをどこまで彼らがやるのかっていうところと、うん、どこまでキャッシュを突っ込むのかっていう、まあ結局めちゃくちゃ長期投資なので、これは。うん、そこら辺はやっぱ課題としてあるかなと思いますね。
はい。じゃあ、今回はそんな形で、今年も Amazon の予想、ちょっとチェックしつつ、
はい。
やっていきたいと思います。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。